はい、毎度シンバです。この放送はシャムニーに憧れるノラトレランナーのシンバがトレランのおもろさについてしゃべくりながら、今日は飲んだくれる放送になっております。まあ、放送聞いてね、まあ、トレランおもろいやんけというのと、まあちょっとたまにはまあ酒でも飲むかと思っていただけるような番組を目指しております。はい、今はですね、もう日付変わりましたけど、7月のね29日に、まあ、あの大市街地の、報告会、打ち上げがございました。はい、今はちょうど、12時を回って7月30日の、はい、深夜12時になっています。はい、まあ実家のね、実家というか、住んでるところに戻ってきまして、なんかこう結構ねいい話がいっぱいあったんだけど、結局会場ではいっぱいね、あの翔子さんにビールもらって飲んだんだけど、うん、まあそれから一杯も飲んでないので今日はちょっとね、あのすごく刺激ももらったのに、こうお酒を飲まずして一日が終えられるかなと、いや終えられないという反語的な感じの気持ちになったので、まあちょっとね一人、打ち上げ、一人打ち上げを、大市街地一人打ち上げをしながら収録をしたいと思ってます。じゃあ一杯いただきます。よいしょ。はい、ということでですね、今日はですね、まあその温度さんが、まあ、企画している大市街地2026がありまして、で京都会場と東京会場の2カ所でねあるその報告会のうち、京都会場の、報告会に、参加してきました。はい、あの YouTube ライブでもね結構人数がおって50人ぐらい聞いてたらしいですね。うん、で6時半から、まあ、9時半、まあ10時ぐらいまで、まあ実質10時半ぐらいまでだったのかな。うん、あってで記念撮影して帰ってきたっていう感じなんですけれども、で場所がですね、なんかアンノーン京都っていう温度さんがやってる民泊の近くの人工生命研究所っていうね、名前はいかついとこですけど、なんかこう、コワーキングスペースみたいな感じかな。うん、あ、すみません、スルメ食べながら来ますけど、めっちゃ綺麗なところで良かったですね。でそこであのカメラで YouTube ライブをしながら一人一人に話を聞くというようなスタイルになってます。うん、で、うん、いっぱいね面白い話聞きましたね。うん、中川さんからスタートしてひとみさんで、しょうこさんで、こうへいさん、私で、小林さん、松宮さん、佐々木さんと、うん、で寺田さん、天野さん、宮田さん、中村さん、安藤さん、浦部さん、うん、でベルさんはちょっと体調不良でいなくて、で第3部で菊本さん、有川さんで、あやねこと三宅さん、横尾さん、しのぶさん、大中さん、小テクさんと、うん、いう感じでした。みんなね本当にね、市街地に対してのなんか姿勢みたいなのが全然違ってなんかこうね、トレランスタイルで行く人とか、あとはあの天白スタイルで行く人とかで、今年は、去年はトレランスタイルだったから今年は天白スタイルに変えたよみたいな広がりを見せた人とか、うん、あとも最初からなんていうの、お花とかね、まあ、歩いてやる、歩くことが価値観がある人とか、うん、あのロード区間をあの移動するのにロードバイクを使ったりとか、うん、サップで渡ろうとする人とか あの大市街地の後小市街地をして、小市街地っていうのはつまり琵琶市やね、琵琶湖一周、うん、それだけじゃなくって、うん、なんか近藤殿が昔火炎だけっていうルートでやってたような、ちょっとあの GPS アートを取りに山入ったりとかまあとんでもないね変態もいっぱいいたなっていう感じですね、うん、で私はですね、ちょっと前段のところで登壇しまして、でそこでちょっとなんていうんかな、話した内容というか、うん、があって、まあ、これをねもう元に大市街地の報告を、まあ、完了させようと、はい、今日思いましたので、もうこれで、はい、大市街地の振り返り会とさせていただこうかなと思っております。まあ、飲みながら失礼いたしますね。で私のですね大市街地は結果から言うとですね84日と14時間15分はい、完走今年35人中、31番目の、まあ、ケツから5人目ぐらいのタイムになっています。はい、でもともと8分割でね行こうと思ってたんですけど、まあ、10分割で合計普通の人は443キロの3万800ぐらいのコースを、私はですね550キロの3万6000と、まあだいたい 10% ぐらいかな、累積に関して言うと 20% ぐらい上乗せをしたというようなことになっています。で元々の計画でも126時間で回るところを、まあ、ルートの上で122時間延べ時間は135時間ということで、まあ、ちょっとオーバーしたかなっていう感じですかね。はい、うん、そもそもこう大市街地にエントリーしたきっかけっていうのが5つありますと、うん、1つはですね2022年のシガラウンドトレイルね、はい、もうこのポッドキャストでもねおなじみの激強ロングランナーが、まあ、こぞって出てまして、うん、もうすごい人だらけやなと。でその人からですね、その人たちから、まあ、マッキーとか広瀬さんから、まあ、エントリーリストのね存在を、教えてもらって見たら、まあみんなすごい人ばっかりで楽しそうやなと、なんか市街地するっていいなというのが、まあ、根底にあって、うん、でさらに、まあ、鈴鹿のね北部とか伊吹とか養護とか高島のトレイルってほとんど行ったことがなくて、まあ、未踏のエリアで行ってみたいなと。で、まあ、計画の段階では6月はね、まあ結構暇なんちゃうかなと思っていたのと、で、まあ何よりもね、エントリーした時って確か1月とかかな。うん、2月の頭が2月ぐらい、1月だったんですけど、まあずっとロードやってて、マラソンの練習してね、トレイルに植えとったんですよね。そのタイミングで、大市街地は、450キロでね、なんと1万5000円で行けると。うわ、安いと。ロードやったらね、マラソンで大体まあ3万とかするところもあるんで、まあ勢いでエントリーしてしまったというのが、きっかけです。うん。で、計画としては、まあ、ざっくりね、見たんですけど、結構レースが立て込んでて、実質12日ぐらいしか、うん、開けられへんと、体はね。うん。まあ、家族の話もあるし、うん、そしたら、まあ、450キロで、まあ、12分割やから、まあ、もうすでに50キロ40キロぐらいか、うん、一撃で行かないと割れへんし、まあ、普通に考えたら、まあ、10日とか2日ぐらい予備設けないといけないからって考えたら、まあ、50キロぐらいとかね、まあそれぐらいをガーンと行くような計画にしないといけないと。1日ね。うん。まあ、そしたら、まあ、一つの山の塊、1、3回、一撃スタイルで行くしかないと。うん。特にね、鈴鹿とか、あと伊吹養護 もうこれね、あの一気に100キロの、まあ、8000とか7000とか、うん、あの累積あるんですけど、もうそれも一気に行こうということで、鈴鹿一撃、伊吹一撃というのを考えました。でチャンスがあれば高島ね、これも、まあ、新引田から、一旦道の駅くつきで50キロぐらいで、 C ループが60キロちょいかな、だから115キロぐらいになるんですよ。これも一発でいけたらと思って、まあ一応考えて、まあ、8分割10日で予備日2日と、でまあゴールデンウィークもちょっと1個空いてたらちょっといけるかなと、まあそんな感じで考えました。うん、で言った通りさっき10分割で、で結果としてね12日間はいほぼフルで使ったっていうような形になります。うん、でもともとね、やっぱそのあのアホやなと思ったんやけど、そのトレイルがね恋しくて、あの、まあ、新城トレイルからトレイルシーズン入ったんですけど、そのすぐ後にね、あのセルフの100マイルのヤマトラウンド100マイル、はい、あの YTT のアルティメットのあの100マイルをね、その大市街地のもうスタートできる時間期間の3月27、8でもう入れちゃったんですよね。はい、新城トレイルでレース終わって、それも大市街地のあの期間なんですけど、ほんまはね、セルフやから飛ばしたらええのに、まあどうしてもやっぱねトレイルに植えとって、この奈良の周りの100マイルをどうしてもやりたかったってことで、まあセルフでやって、でスタート自体が4月に入ってからになりましたということですね。うん、で第1回目が、平の重曹で横山さん加藤さんと、うん、道の駅くつきにゴリさんが、ね、連れて行ってくれて、うん、でだいたい38キロ2900を7時間ぐらいで行きましたね。ですごい風でね、もうあの春の嵐、あの春一番があの平の稜線でブワ吹いてて、だいたいホッケ山の下りとかそこら辺かな、うん、古城路のからホッケ一回登るんかな、いやちゃうな、古城路、うん、からホッケのジグザグの稜線ぐらいかな、うん、加藤さんがジャンプしたらあの横にビュンって飛ばされるようなそんな感じのところからスタートして、なんかこう雪も残っててね、なんかこう冒険の始まりみたいですごいワクワクした覚えがありますね。うん、でから2個目が4月の5日に比叡の重曹、うん、これはまあロード名で31キロの1800ぐらいで5時間ぐらいで行きましたかね。うん、これも横山さん加藤さんと行って、あの長谷前さんとね、あのスライドして、あ大市街地がやっぱり始まったなみたいな気持ちになりましたね。うん、で広島トレイルがあって、で4月18日に、ひとみさんと京都東山と石山の方行って、まあ、ロードがね長かったから45キロの2400ぐらい、8時間半ぐらいかかったんかな。で町柳スタートして石山ゴールで、でここでね、あのキム兄がね、あの TJR にも出るあの木村さんっていう方なんですが、あの逆走でね応援してくれてね、あのゼリーくれてね、はい、サプライズで嬉しかったな。うん、なんかねちょっとあの途中で先進渡すのはあかんから TJ の時はあれやけど、うん、なんかお返ししたいなと思いましたね。でひとみさんはこの時伊吹をあえて持っていかず一撃に備えていると、これやっといたら楽やったのにねまあいいや。で、4日目が東海自然歩道4で4月19日、で、結局ねめっちゃくっちゃ長く見て63キロの 2000m で8時間半以上かな、8時間50分ぐらいかかって、これは加藤さんと一緒に行きましたね。はい、お互いレース、確か加藤さんは天ヶ瀬の後かな、で僕は広島の後で、まあ、その前の日にあの京都東山もまあひとみさんと行ってるんで、結構ボロボロの状態で走ったけど、これが良かったな。うん、うん、 結局だって60キロ2000メーターを8時間50分やから、まあ、キロ8ぐらいでは行ってるんかな。うん、いい練習になりましたね。うん、でここですよ、4月のね25、26、まあ、ポッドキャストでも言いましたけど、まあ、鈴鹿一撃、これがですね、まあ浩平さん、太福さんと、それから、サポートで京子さん、ゴリさんにやってもらいまして、102キロの9769メーター、約9800メーターを33時間30分で行き切りましたね。はい、途中ね伊丹さんともスライドして、これがキーになりましたね。これをできて、あ、なんかいけるかもって思いましたよね。でその後、まあ、サメガイからね関ヶ原までね、一応ね13キロぐらい走ったらいいよ、いけるよって思ったけど、もう疲れてたのでやめて、でここからゴールデンウィークはね、あの家族の予定があったんで、まあ、一切山に入らないって話だったんですけど、最終日ですね、5月の6日にちょっと無理言ってお願いしてというか、隙間を見て、あの中山道サメガイから関ヶ原までのロード、結局 14.4 キロの156メーターアップ1時間30分かかったって感じですかね。はい、でこれでちょっと1個増えて、そこから怒涛のレース、イベントラッシュで、5月はほとんど、時間の取れませんでした。まず比叡山インターナショナルトレイルランニング5月9日で、西の国のペーサーで5月の16、17、で子ども会の遠足が5月23あって、24は休み、で奈良ウルトラが5月の31日にあったんで、5月30は休みというような感じですね。で6月の7日に琵琶湖バレースカイランレースがあって、6月6日は休みにしたと。もうあれよあれよとね残り3週間で高島トレイルと伊吹があるような状態になって、まあでも、まあ、3週間で、まあ、一撃系を2回やればいいっていうことで、まあ、気合い入れたらいけるでしょうということで、まずはですね、あの晴れたので、難易度がね高そうな高島トレイルをやったのよということで、7個目は高島トレイルの前半を6月13日で行きましたと。で距離が結局60キロあって3800で15時間の予定が17時間ぐらいかかりましたと。まああの結構ね、あのあえてボルケの72に向けて、重いね牡蠣を持ったりとかなんかあの結局使わへんかったけどね、寝袋みたいなのを持ったりとかして8キロぐらいかなって言ったら、めちゃくちゃ重くてね全然進まへんかったんですよね。良かったのは新引田駅が良かったのが、結構その荒地のスタートでなんかね、駅舎の中になんかこういろんなね、あの写真とかそういうのが飾られてて、ちょっとテンション上がりましたね。でそこから深坂峠っていうところかな、に上がっていって、そこから大市街地のコースに合流するんだけど、その距離も3キロか4キロ3キロぐらいかな、で結構短くつなげられてんで4キロぐらいか、新引田使うっていうのは結構ね、今年も結構何人か駿河の方に抜けて休んでよかったって書いてあった人もいるし、この新引田を使うっていうのは大市街地では結構ポイントになってくるんかなって思います。で、ナンバー8の高島トレイルの C ループ行こう思ったんですけど、あのここで敗走ですね、負けちゃいましたということで、距離はね35キロの1560で8時間55分 かかってて、うん、まあ結局使えたルートは15キロぐらいかな、うん、ですね。はい、いうことでこれはサングラスを落としてテンションが下がっちゃいまして、はい、配送しました。で、それから、ナンバー9としていぶき一撃ですよね。はい、6月の20日21で行ってきまして、105キロの7400ぐらいで31時間半、うん、関ヶ原駅から新引田、はい、ということで、まあ雨やったんですよね。はい、もう全然見えへんくて大変でね。特にね、養護トレイル、養護ルートはもうほんまに深くて、ディープジャパンウルトラよりもディープじゃないかと夜で、しかも豪雨でガス出ててトレイルも薄いということで、まあ、久しぶりにこう遭難をね、するかもしれんということで、結構本気生存モードになったと思いましたね。で、そこで、一旦ね、まあゴールしたんですけど、そのゴールにねゴリさんが来てくれて、うん、ありがたかったですね。これもねちょっとポッドキャストでちょっと喋りましたけど、大変なことにまあなる前にゴリさんにいろいろと助けてくれてもらってよかったなと思いますね。で最終週に、つまりもつれまして、10個目として6月27日に、再挑戦とした高島トレイルの C ループで、57キロの4400、13時間45分で、ひとみさんと一緒に走って無事ゴールという感じでございました。本当にありがとうございました。うん、いや大市街地のね途中で、まあ、クマさんに出会えるかなとか思ったんだけど、まあ、なかなかそういう風にはならなかったのは少し残念でしたね。うん、で大市街地はね、あの参加者がとかスタッフがあのディスコードっていうねアプリで情報のやり取りとか交流ができたんですよね。これがねかなり勉強になって励みになったのが良かったなと思いました。で、あの、まあ、この大市街地に向けて僕ポッドキャストでねたくさんの人にいっぱい聞いて、それをまあ、あの自分で聞きながら行ったりとか、あとはあの、オーディブルでですね、いろんな本を聞いたりしたんですけど、いやなんかねこう一つ、まあ、仕事がねこうねちょっと喋ったように行き詰まってたので、なんかこう大市街地でね自然を堪能しながら、著書、うん、増野俊明さんのあらゆる悩みが消えていく凛と生きるための全メンタルっていうね、もうほんまそれっぽい本を聞いてたら、まあ、ほんまにねちょっとね気持ちが晴れてその時期はなんとか乗り切れた気がしますね。うん、でもなんかあの体調がね悪くなったのが7月からって言ってたでしょ。これ大市街地終わった途端なんですよね。でちょっと心というかメンタルもね不調になったんじゃないかなということを考えると、こう大市街地のセラピー効果っていうのは絶大だったんじゃないかなと。いやトレイルにはね不思議な力があるし、なんていうかこう心が前向きになるというか整う、ようなところがやっぱあるんちゃうかなと実感しました。はい、まあ、最後にね、まあ、こう440キロ3万超える、まあ、実際には550キロ3万6千の道のりをですね踏破できて非常に達成感に満ち溢れております、ね、解散して、まあ、運営をいただいた、まあ、近藤さんはじめ温度の皆さんね、それからうねさんはじめ整備いただいた皆さん、それから今回参加した皆さん、本当にありがとうございました。というわけで大市街地の振り返りですよね。はい、終わりたいと思います。これでやっとね次ねボルケーノの頭になりますよねということで、まあ、明日早速ボルケーノの、はい、会をですねスタートしようと思いますので、まあ、ぜひぜひお楽しみください。お楽しみになってくださいかな。はい。じゃあね、まあ夜も遅いんでこれで終わりたいと思いますよ。はい、聞いていただきましてありがとうございました。シンバでした。じゃあね、バイバーイ。